皆さんこんにちは、 BLS の佐藤愛です。お元気ですか？今日はポッドキャストフライデーではないのですが、スペシャル版をお送りしています。忙しくってビデオなんて見てる暇ないよという人のために DLS 2周年記念ビデオシリーズの音声版を作りました。お話ししているリンクなどはすべて YouTube の動画の説明のところにつけておきましたので、そちらもチェックしてくださいね。 DLS の YouTube チャンネルは www.youtube.com/dancerslifesupport です。ではビデオ音声をお楽しみください。
では早速質問にいっちゃいましょう。プランク攻略本のウィーク4で膝なしプランクを50秒やっている時、両腕が辛くなるのですが、筋力不足からくるのか、やり方が間違ってるのか、本当に正しくできているのか不安になりました。腕が辛くなるのは合ってるのでしょうか？ルイさん、質問ありがとうございました。まずプランクをするときに腕は使いますので、腕の筋肉が全く痛くならないことはないと思います。そしてクラシックバレエの特徴を考えると、私たち腕のトレーニングってそんなにしないんですよね。なので腕の筋肉たちが弱くて一番最初に感じやすいのが腕の可能性があります。プランクを50秒ぐらいやったぐらいで腕の筋肉がムキムキになってしまうことは絶対にありませんので、このエクササイズをしているときに腕の筋肉を感じてもパニックしないでくださいね。ただし確かにやり方が間違っていると腕だけ辛くなってしまうことがあります。よく見られる例として、体のアライメントがしっかりしていない、膝なしプランクの時はかかとから頭の先までが一直線になってるんですよね。よく見られることとしては、お尻が下がっちゃってる、または肩関節こうやって手を組んでるとか、こうやって手を置いてるところの肩関節の上に乗っかってしまっている。関節に乗っかっているということは筋肉を使って体をサポートしていません。なので結果腕だけに力が入ってしまい、他の部分は力が入らなくて、腕だけに力が入ってしまい腕だけ痛くなってしまうこともあります。今度プランクをするときに誰かに横から見てもらうか、自分で鏡の前でやってみてください。お尻が普通より下がっちゃいませんか？首が落ちるっていうのもよく見られることで、首がこう下がってしまっていると肩の部分の筋肉をたくさん使うことになってしまう。なので結果肩だけに変な力がかかってしまうこともあります。首も背骨の一部って忘れないでくださいね。最後にお尻とか足とか、このような筋肉たちも使わなければいけません。お腹だけに注目していて内転筋が全く働いてなかったり、お尻がプニャプニャしていたらあんまり役には立ちませんよ。その子たちもしっかり使ってあげてくださいね。ここで言う筋肉をしっかり使うというのは、キュッと固めることじゃなくって、腕をコーデブラをキープするような感じで、痛くはないし固めてもないけれど筋肉を使ってるっていう感覚、あれを作ってみてください。参考になったら嬉しいです。次の質問もプランクについてです。私の肩は非常に緩くて、子どもの時に脱臼を何度か拝見しています。プランクも結構きつくて肩関節に乗っかってしまっている気がします。肩関節を鍛えるトレーニングはあるのでしょうか？そして最終的には通常以上の負荷でプランクができるようになるには、体幹、肘、腹筋、肩関節のどこから鍛えるのが最良ですか？順番に、それとも全部一緒に？プランクができることが目的というより、鍛えてコンテンポラリーなので使えるトレーニングを教えていただきたいです。小さい子供からそのトレーニングをしても問題ないかも、合わせて教えていただけると助かります。花江、花江さん、質問ありがとうございました。まず肩関節の柔らかさと筋肉の強度については何度か記事にしているので、こっちにリンクを貼っておきますから、それを見て復習してください。肩関節だけでなく、全ての関節が弱ければ全ての関節が柔らかければ柔らかいほど、それを守るための強度が必要です。 そのような体の人は人の何倍もトレーニングしなきゃいけません。ということで、肩関節を鍛えるエクササイズの一つとしてプランク使えますよ。ただし肩関節を鍛えるエクササイズはたくさんあります。どういうゴールでどんなエクササイズをしたいのか、それを考えないとこれだけやっとけばっていうのは残念ながらありません。プランクはね、でもとってもいいエクササイズですから、やってて損はないと思いますよ。脱臼を何度も繰り返しているということで、リハビリをフォーカスしているエクササイズとするのであれば、肩関節の使い方だったりホールドの仕方だったりの一から学び直す必要があるので、その場合プランクをやるより先にそっちをやらなきゃいけませんが、質問の中では子どもの時に脱臼って書いてあったので、最近はないのかななんて思ってます。ここら辺はお医者さんまたはトレーナーと相談してくださいね。プランクだけがゴールなんじゃなくって、コンテンポラリーの動きでプランクを使うということ、違う、コンテンポラリーの中でも使えるような肩関節の強さ、コンテでフローエクササイズをするときには自分の体の体重を自分の腕で支えなきゃいけないことがたくさんありますよね。ということは、プランク攻略本に載ってるプランク全てができても片手だったりとか動きの中でとかっていうのがないので、コンテンポラリーに使えるようにはなりません。コンテで使いたければすごく強い肩が必要です。なぜかっていうと、振り付けが本当にいろいろなバリエーションがあるし、クラシックと違って肩にはまってないから、その時その時の振り付けに合わせてエクササイズも自分で考えていかなきゃいけません。ということで、3つ目の質問の順番で鍛えるか、それとも1箇所ごと鍛えるかっていうのは、リハビリの動きだったら1箇所ずつだけれども、その他はゴールに合わせて、つまり1ヶ月後にパフォーマンスがあってすぐに鍛えなきゃいけないんであれば全体をやった方が効率がいいですけれども、時間があるとかどこか弱い部分を集中的に直したいんであれば1箇所ずつやった方がいいですね。ただこの順番を追えば OK っていうことはないです。そこがエクササイズの難しいところ。よって一番簡単な答えは、多分信頼できるトレーナーさんについてエクササイズを学んでください。一番最後にあった子どもたちにできるかということ、これも自分の体ができてないと人には教えられませんから、まずはトレーナーさんがエクササイズのことをしっかりと勉強していたエクササイズのことをしっかりと勉強している人について自分の体の中で学んで、それから人に教えるようにしましょう。オープンクラスのバレエを受けて次の日いきなりレッスンを教える人いないでしょ。バレエも何年も習っていて、でそこからアシスタントをして、でそこから先生になるんですよね。それと同じでエクササイズも、ただ形を知っていれば人に教えられるかっていうとそうじゃありませんから、そこは気をつけて、特にちっちゃい子は痛いとかなんか変だなっていうことを言葉にできないことがあります。なので気がついたら悪い癖がついちゃってたりとか怪我しちゃったりとかっていうことがあるので、十分気をつけてくださいね。最後の質問もエクササイズについての質問なんですが、今度のはエクササイズバンドの使い方についてです。愛さん、こんにちは。こんにちは。2015年春、教師のためのバレエセミナーを受講させていただきました松本です。 DLS2 周年おめでとうございます。お友達のいいねから DLS を知って、そうそうとか、なるほどとか、これが知りたかったなんてことがたくさん。愛さんに会ってみたくて1月のオフ会を除き、春のセミナーへの参加を決めて、いろいろな先生方とも出会えて、とてもいい時間を過ごさせていただきました。名古屋で受けたフロアエクササイズとゴールデンウィークの解剖学セミナーから、自分で理解できたこと、感じられたことを早速生徒に還元。自分が腹筋が強いからか分かりませんが、自分で感じられた下向き腹筋やチェストリフト、ハムストリングを感じるエクササイズ、小指のトレーニング等をレッスン前に取り入れて約2ヶ月変わってきました。膝が伸びにくかった生徒の膝が、すぐに反り返ってしまう生徒の立ち方が、やりながら感動している私、生徒の変化、とっても嬉しいです。愛さんに質問です。 夏休みに小学校高学年 5,6 年生を対象にフローエクササイズを導入しようと思っているのですが、セラボンドの強さはセミナーで使っていたブルーのものを使用して良いですか、もう少し強度が弱いものにした方が良いでしょうか。田舎の子たちなので学校の部活動で運動をしている子も多く、筋力は強い子が多いと思うのですが、よろしくお願いします。松本さん、質問ありがとうございました。まずセラバンドの強さと筋肉の強さは比例しません。つまり体が弱い子がいつも弱いセラバンドを使うかって言ったらそうじゃないです。逆に言うと、体がすっごく強い人でも柔らかいセラバンド、軽いセラバンドを使ってエクササイズをすることもあります。なぜかというと、セラバンドはウエイト、つまり重りのエクササイズとはちょっと違って、引っ張ったり止めたり縮んできたりっていう動きがあるわけですよね。つまり動きの質をコントロールしているところもあるんですよ。またセラバンドをアシストとして使うこともできるんですね。例えば自分の足をしっかりとホールドできない子、体が硬くて足を、レグマウントとかをした時に足をしっかり持てない子などがいたら、セラバンドをヨガのロープみたいなのあるじゃないですか、あれで足を持ってサポートするのと同じように、硬いセラバンドで足をサポートしてあげるなんていうこともできます。それは特に体の硬い生徒とかで、足を持ったら背中が丸まっちゃうとかっていうことがあったら、すごく役に立つセラバンドの使い方です。弱いセラバンドの場合はコントロールしなきゃいけない、いきなりピンって引っ張るのではなくて、ゆっくりコンスタントに引っ張る、ゆっくりコンスタントに戻ってくるなんていうことが使えるかもしれないし、足は強くても肩関節は弱いなんていう時は強さを使い分けたりします。奥が深いんですよ、セラバンド。なのでそれを考えて、小学校 5,6 年生にフロアエクササイズを導入するというところから、セラバンドは多分まだ使わない方がいいかもしれません。小物を増やせば増やすほどエクササイズは難しくなるので、最初は自分の体と床を使ったエクササイズの方がいいかもしれませんね。また小学校 5,6 年生だと一箇所の筋肉を鍛えるとかではなくて、全体の筋肉を鍛える方がメインになってきます。このあたりの話はちびっこダンサーのボディンコンディショニングっていう記事で書いてあるので、こっちの下にリンクを貼っておくから読んでおいてください。小学校 5,6 年生でグループで、しかもフローエクササイズを今までやったことがないんであれば、1時間のクラスの中で半分はフローエクササイズでも、残りの半分は立ってやるエクササイズの方がいいかもしれません。床でやるエクササイズを子供に教えると寝ちゃうことがあるんですよ。特に夏休みだと。なので立ってバランスエクササイズだったりとか、友達とイントラクスをするエクササイズ、2人組でやらなきゃいけないものとかね、そういうものの方が生徒たちの集中力をキープしたままエクササイズができると思うし、楽しんでもらえるから次に続けることができやすいかと思います。ということでまとめると、セラバンドの強さと筋肉の強さは比例しません。どんなエクササイズをしているのか、何の目的でセラバンドを使っているのかによって使い分けてください。小さい子たち、小学校 5,6 年生の子を教える場合は、一箇所の筋肉を鍛えるよりも体全体を鍛えてあげたいので、床に寝っ転がっているだけではなく、立って重力と戦うエクササイズやバランス力を鍛えるエクササイズなどをやってあげると、とっても体にいいと思います。答えになったら嬉しいです。
いかがでしたか。2周年記念スペシャルはもう終了してしまいましたが、ビデオシリーズ愛さんに聞いてみようは今後も月1ペースで続けていく予定です。質問を投稿したい人は hello@dancerslifesupport.com に送ってくださいね。楽しみにしています。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。